愛する兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。今日も素晴らしい御言葉を一緒に読み分かち合い、神様の恵みと祝福をいっぱいいただいていきましょう。今日の御言葉は、38年病を患っていた人がイエス様の愛の言葉によって、御言葉の宣言によって癒されたところです。今日も新しい一日を始めていきましょう。
ヨハネの福音書5章1節から18節。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さて、エルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベテスタと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足のなえた者、痩せ衰えた者たちが伏せっていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って、彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。
今日新しく聖人となられる皆さんも、この放送を聞いておられる方と思いことと思います。今日は新しく大人として社会の一員になられた、なられる方にとっては本当に記念の一日となると思います。今日を境に心新たに人生の歩みを始めていきませんか。先日私はあるテレビ番組を見ていました。大自然の、動物の、野生動物の様子を映し出している番組だったんですけれども、鷹の親子がいまして、3人のヒナたちが巣立ちをする様子を描いていたものでした。最初の2羽は難なく翼を広げて飛んでいきました。自分で餌を、魚を取れるようになっていったんです。ですが3匹目の末っ子のこのヒナ鳥はなかなか巣立つことができません。親に甘えてばかりです。小さい頃からお母さんからお父さんからいっぱい魚や食べ物、餌をもらって成長してきたんです。体も立派になっています。翼を広げると大きく2メートル近くにもなります。ですがまだ飛ぶことができません。焦った親鳥はこのヒナのもうほとんど飛べる状態の成長した子供ですけども、子供の鳥に餌を見せつけて、取っては見せつけて、お前も飛べばこのように魚を取れるんだ、そして食べて見せつけて、お前も自分の翼で飛んで魚を取れば食べられるんだよ、美味しい魚を食べられるんだよ、そのように見せつけて、寄ってくる魚をちょうだい、そのように寄ってくる子供の鳥を退けていたんですね。ですがとうとう一人残されたその子供の鳥はようやく翼を広げて大空に舞い上がって飛んでいきました。自分で飛んで、そして餌を、魚を取り食べられるようになり、大人へと成長していったんであります。私たちも時として越えられない壁に立ち往生することがあります。病の苦しみにどうにもならない、そのように落ち込んでしまうことがあります。ですがイエス様は愛の一押しでそこの壁を乗り越えさせてくださいます。その時に必要なのが御言葉の宣言です。今日のお話の中にある38年もの間病に伏せっていたこの人、人生の大半を病の苦しみの中にあったんですね。ベテスダの池というところのそばにいました。その池は時折水がかき回される、これは間欠泉と言われていますけれども、周期的に、ある周期的に、温泉や熱い水、またガスのようなものが水の底からポンと出てきて水が動く、そのような状況だと思われますが、 このような時に池の水の中に入ると、たくさんの病ある人たちが癒されていたようです。このことを聞いて、この病を持った人は、この池のそばにいて、いつ水がかき回されるか動かされるか、そのタイミングを見て、よし、今だという時には、その池に飛び込もうとしたんですけれども、いつも先行く人たちにその行く手を阻まれて、阻まれて、阻まれて、阻まれて、何度もこれで癒されると思って歩み出したところ、妨げ、虐げられてしまっていたのでした。このチャレンジ試みが何度も何度も何度も失敗し閉ざされてしまうと、もう俺はダメだ。何度やってもダメだ。このような考えや思いが習慣となり、そのように人生を歩んできてしまったわけです。イエス様はこの人の状況を見て、まず言葉をかけられます。良くなりたいか。もうわかっています。良くなりたいのは当然です。でもイエス様はこの人の思いを知って、そしてご自身ではもうこの人を癒すぞと決めて話しかけられたんです。その時のこの人の反応は、いえいえ、もう私が入ろうとする先にいつも人々が先に入ってしまって、ずっと私は入ることはできないのです。不平不満をぶちまけました。その後イエス様の言葉の宣言があるんですけれども、私たちは時として病や大きな苦しみ、壁や問題にぶち当たるときに、神様からの御言葉をいただいたり、礼拝で恵みを少し受けたり、そのような受け始めたときに、ついつい自分の心と思いが、いやいや、自分は今までこうだったから、これこれしてもダメだったから、きっと私のこのジンクスは、長年のジンクスはそう簡単に変えられるものじゃない、そのように不信仰に陥っていないでしょうか。否定的な思いに陥っていないでしょうか。イエス様はすでにあなたをもう癒そうと、問題から解決をして、幸せの道を歩ませようと決めて導いておられるのです。そしてそのあなたの痛みをすべてご存知で包み込んでおられるお方です。イエス様からの愛の一押しがあったときに、当然ぶちまけてもいいでしょう。その心と痛みと傷と、今までこうだったから、失敗こうだったから、このようにしてきたから、不平不満を打ちまけても構いません。イエス様はこのように全て聞いてくださっているんです。その上で、その愛の一押しに応答していきましょう。御言葉の宣言を持って、その壁を打ち崩していくことができます。その決断をあなたは今日することができます。御言葉の宣言には力があります。これを信じて生きておられる神様が、その言葉を通して問題を、状況を打開してくださることを信仰を持って言葉を宣言し続けるんです。叩きなさい、求めなさい、探しなさい。これはマタイの7章7節から続きますけれども、それを続ける、それを得るまで続けなさいということを神様は言っておられるんです。諦めてはいけません。あなたのうちで諦めとなっている傷ついた過去、今打ち壊していきましょう。あなたの前にあるその壁は必ず打ち壊されます。イエス様はそれをもう打ち壊すために、あなたの背中を一押し一押ししてくださるのです。良くなりたいか。このイエス様の愛に応答していきましょう。そして今日も力強く御言葉を宣言していきましょう。このようにして新しい歩みを始める素晴らしい人生の一日となることを、主イエスの御名によって宣言して祝福いたします。アメン。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。